毎度、ハトです。ハトポッド試験収録第4回目。最近お友達から新型インフルエンザにかかったという話を聞き、その直後に喉の痛みを感じ、そして足の力が抜けるかのような脱力感を感じて、慌てて体温を測ったところ37度5分を記録したハトでございます。こんにちは。私はですね、熱に弱いと言いますか、めったに風邪をひかないので、もう38度ぐらいの熱でも足の力が抜けてしまって立てなくなるようなぐらい熱に弱いんですね。なので、もう足の力が抜けて37度5分もあるということは、これから体温が上がっていくっていうサインなのかなと思い、すっかりもう新型インフルエンザに感染したつもりでいたら、なのなの数時間後には36度3分に下がっており、想像妊娠ならぬ想像新型インフルエンザにかかったというようなハトでございました。まあね、何もなかったに越したことはないんですが、すぐにこう人の話に影響されやすいと言いますか、そういう性格なんですね。まあ、今回はね、かからなかったにしろ、もう毎日のように周辺の幼稚園や小学校、中学校、高校なんかでも学年閉鎖であったり学級閉鎖っていうのをされているという話を本当に毎日のように聞くようになりまして、いつ起こってもおかしくないことなんだなって、自分がいつ感染しても明日感染してももうおかしくないような状態に今もうなってるんだなって思ったりします。この新型インフルエンザなんですが、実はその感染力は強いんですが、もともとはですね、季節性のインフルエンザよりもこう軽症化して終わってしまう方っていうのが大変多くてですね、私の周りなんかでも少し熱が出たからっていうので病院に行ったところ、念のため検査をしてみましょうと検査をした結果、新型インフルエンザだったっていうことが分かった方っていうのは結構何人かいらっしゃいまして、ほとんどの方がもうそんなに高熱も出ずにゆっくり家で療養してるだけで収まったという方が本当ほとんどなんですね。でも新聞報道なんかでもされているように、重篤化してしまう方も中にはいらっしゃって、特にですね、基礎疾患を持たれている方、もともとの持病を持たれている方っていうのが要注意らしいですね。基礎疾患の中でも注意すべきなのが呼吸器疾患、喘息であったりとかいう呼吸器疾患で、心疾患、糖尿病などの代謝性疾患を持たれている方だとか、腎機能障害を持たれている方、あとステロイド剤などを内服されているような方っていうのは免疫機能のバランスが崩れていることもあるので、こういう方々も要注意してのことです。あとですね、こういった基礎疾患を持たれてない方でも、妊婦さんであったりだとか乳幼児の方、あと高齢者の方なんかもやっぱりハイリスクの部類に属されるとのことです。で、この新型インフルエンザっていうのはどのように広がるかということなんですが、一般的にはほとんどの方がこの新型インフルエンザに対する免疫というのを持っていないので、感染が拡大しやすい、多くの方が感染してもおかしくない状態であるんですね。で、感染経路は普通のインフルエンザと同様で、咳やくしゃみなどので、放出されたウイルスを吸い込んだりだとか、あと粘膜に触れることなので、ウイルスが体内に入ってくるということなんですね。なので粘膜というのは、基本的に目に見えるところで言いますと、目や鼻、口などの粘膜ですね、ここからウイルスは入ってくるということです。このインフルエンザのウイルスなんですが、実はね、環境中、要するに空気中でどのぐらい生き長られるかというと、実は数分から長くても数時間ぐらいでウイルスは死滅してしまうそうなんですね。数年前、いや1年ぐらい前ですかね、に流行りましたノロウイルス、これなんかは吐瀉物だとかそういった分泌物に触れることによって感染すると言われてるんですが、これはね、例えば床であったりとか、そのノロウイルスのついた手で触れた場所で生きながらえることができるウイルスなんですね。なので消毒殺菌というのが必要になってくるんですが、この新型インフルエンザに関しましては、増殖できる、生存できるのは体内の細胞中の中だけということになるので、一般的に にはそのウイルスを持ってた方が触れた場所も数分すればもうウイルスは死滅してしまうという形になるので、こういった過度なね殺菌消毒作業というのは実は必要なかったりするわけなんですね。まあ、直後であればやっぱりそれが体内に入るとやっぱり移る形になるんですが、その人が触った部分すべてこうずっと追跡して消毒して回る必要などはないそうです。そんなこんなでね、5月にね新型インフルエンザがこう初めて日本に上陸しまして、その当時ですねもうその兵庫県かもしくは近畿圏に入るだけでウイルスに感染してしまうんじゃないかっていうような風評被害がたくさん出まして、この辺りは経済的なその打撃なんかも大きかったわけなんですが、これらもねそういったウイルスに対する正しい知識を持たないがばたかりに判断されてしまった方々の行動によるものも大きいと思うんですね。なので用心には越したことはないという気持ちはわかるんですが、正しい知識を持った上でのその用心っていうのを大切にしてもらいたいなって思ったりします。でその上での予防なんですが、まあ、一般的に手洗いうがいっていうのがすごく大事になってくるんですが、手洗いもですね皆さんしっかり洗われてるかと思うんですが、意外と忘れがちなのが親指、手のひらや手の甲はちゃんと洗っても、そう親指をしっかりこう洗われる方っていうのを意外と忘れてる方が多いようで、でも基本的にその何かを掴んだりだとか触ったりするときに必ず触れるのは親指であったり人差し指であったりっていうのが多いので、この部分をやっぱりしっかり洗わなければいけないなっていうことと、あとですね体内にウイルスが入ってきたときにでも免疫能力が高ければそれを体内に入り込ませることを防ぐという自己治癒能力というのをやっぱり人間は持ってるわけなんで、そういう免疫力をですね高めるような生活習慣、例えばですね朝に果物などからビタミンを摂るということも免疫力を高める上ではすごく大きな役割を果たすわけで、これをするだけで風邪をひかないということも本当に効果があるお話なので、なかなかね朝からこう果物を剥いて切って食べるというのは大変かもしれないんですが、そこをね頑張ってみていただけるとそれだけで病院いらずだったりすることも可能なわけなんですね。あとは十分な睡眠であったりとか休息っていうものも大切にしたいなと思ったりします。とかなんとか言いながらこうね、やっぱりその夜のゆっくりした時間にですね楽しみたいこととかいろいろありまして、最近ではねこうスカイプで夜長を過ごしたりということも私もあるんですが、まあほどほどにしとかないと体がもたないななんて反省したりもしております。そんなこんなの、今回はちょっと難しい話をダラダラとしてしまいました。ハトポッド試験収録第4回目いかがでしたでしょうか。だんだんね本配信10月1日が近づいてまいりました。昨日そのハトポッドのサイトの方もですね少し、プロデューサーに手伝ってもらい、いえほとんど作ってもらってリニューアルしてみました。って言いますもまだまだこれ作業が途中段階でありまして、これからねもうちょっと頑張っていろいろイメージに近づけていきたいなと思っております。またまたこちらの方にも遊びに来てくださいませ。ではどうもありがとうございました。ハトでした。